皆様こんにちは。サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間がやってまいりました。お久しぶりです。前回の放送1月より一月空いて今日3月の放送となっております。私は11月頭に三田に9年ぶりに戻ってまいりまして、3月4ヶ月目ですね。やっと少しずつ慣れてきまして、三田のお店を開拓しようということで、いろんなご飯屋さんや、いいお店を探しながら散歩なんかもしております。まず最初に伺ったのはですね、ハニー FM 戸川さん一押しのきびとパンさん伺いました。実は前回の1月の放送の後にそのままきびとパンさん伺ったんですけど、私が行った時間がちょっと遅かったのもあって、パンがあと4種類5種類ぐらいだったかなと思います。戸川さん一押しのあんパンなんと1個残ってたんですけれども、それを買わず、別のパンを3、4種類ほど買わせてもらってですね、家で少しこう温めていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。どのパンもやっぱ生地がすごいこだわってらっしゃるんでしょうね。もうどの味食べてもパンが何せ美味しい。これはちょっとあんパンも試してみてもよかったなぁなんて思うんですが、ちょっとあんこは好きなんですけど、あんことパンを一緒にされるのがちょっと苦手でして、あんこはやっぱり和菓子の方で使ってほしいっていうなんか変なこだわりがあって、ちょっとスルーしてしまいました。まあ、きびとパンさんですね。他にも、私は三田駅の南側に住んでますんで、新しいおしゃれなお店たくさんありますね。1月ちょうど私、24歳の誕生日でしたので、嘘ですけど、だいぶ一回り以上若くいましたけど、お誕生日でしたので、誕生日のお祝いでブラッスリーアジャンさんにお邪魔しました。私引っ越してきて、家をこう今流行りのスマートカーにしたくてですね、アレクサをお迎えしまして、ねえアレクサ今日の天気教えてって言ったら、まあ、いろんなこと教えてくれるんですよね。でアレクサに三田市のおすすめのお店教えてって言ったら3つぐらい教えてくれるんですけど、必ず1番目にこのブラッスリーアジャンさんをおすすめしてくれるんですよ。でやっぱ調べましたらすごい人気のお店らしくてですね、それで伺ってきました。アレクサね、未だに三田市って言ってくれなくて、三田市ってずっと言うんですよね。でアレクサ、三田市じゃなくて三田市ですって言ったら、すいません、よくわかりませんって言われるんです。もうと思いながら、たまに三田市って言うんですよ。でもなんか基本的には三田市って言っちゃうんですよね。まあ、なんせそのブラッスリーアジャンさんに、誕生日のディナーに行ってきました。お店も素敵なお店ですし、一番いいコースをいただいたんですけども、もうね、どの料理も、まあ、なんせそのボリュームがまずすごい。コース料理ってこう一つ一つね、こじんまりしてるイメージがありますけど、もうなんかこの高級な食材をふんだんに使って、これ魚もあるし、ウニもあるし、牡蠣もあるし、こんなに乗ってていいのっていうぐらい豪華で、一番多いその料理数のコース頼んだんですけど、少なくても十分満足できるなっていうぐらいの素晴らしいお料理でした。ブラッスリーアジャンさんです。他にももちろんたくさんあるんですけど、あと一つ、そのお隣のお隣にありますガレットアンさん、これはね、最近、私が一人で大雪が降る中行ってきたんですけども、古民家のね、今流行りの古民家改装されて、すごい雰囲気のいい、で1階も2階もあって、実は私のマンションからその2階でお食事してる様子が見えるんですよ。 で、それがすっごく素敵で、あ、行ってみたいなと思って行ってきました。あのどうも近くにあるお蕎麦屋さん、あのすごい有名なお蕎麦屋さんの姉妹店さんらしくて、さすがそのお蕎麦の蕎麦粉を使った、ガレットなので、あの生地もすっごく美味しいですし、それこそ、ズワイガニのガレットってあって、ズワイガニが乗っててすごい豪華だなと思いながら、それとコーヒーをいただいて、あの、ちょっとランチっていうにはそのガレットだけだとあの少なめではあるんですけど、3時のおやつとかにはもう十分なぐらいの、ボリュームで、で蕎麦粉なんで、あのね、小麦粉とかほどお腹に負担もなく、すんなり食べれて罪悪感もなくて、とってもいいお店でした。で、サンダってやっぱり私すごく思うのは、お店に行くと上はあったかいんですけど、その足元寒いお店が実は結構多いなって、私は冷え性なんですごく思うんですよね。そのガレットアンさんはあのガスストーブもつけてくれてて、もう足からほんわりあったかくて居心地よくて、すごいお気に入りのお店になってしまいました。またぜひ伺おうと思います。ということで、サンダ生活満喫しているんですけれども、ただやっぱり寒い、もう本当に寒いですね。あの私はサンダ以外でお仕事することが多いので、芦屋、大阪、川西なんか行った後に帰ってくると、もう風が冷たくて痛くて、やっぱサンダは特別だなと思いながら、やっぱり散歩も大好きだしと思って、よく散歩しております。あの見かけた際にお声掛けいただけると嬉しいんですけど、だいたいちょっと不審な動きをしてるんです。あのお店をじろじろ見てたりとか、あのこれちょっと趣味で、あの物件見るのがすごい好きで、うわこの物件エモいって思ったら、ちょっと住所とか調べて、あの物件情報調べちゃったりするんで、ちょっと不審な点もあるんですけど、であとあのハニー FM さんに収録がない日にこの近くまで来させてもらって、あ、看板できてる、パシャパシャパシャパシャって思いっきり撮って帰ってたので、ちょっと不審な動きもありますけれども、ぜひよかったらお声掛けください。はい、ではですね、私、2月の放送を実はしたかったんですけれども、胃腸風邪になってしまいまして、今流行ってますね。皆さんあのどうぞお気をつけいただいて、私あんな胃腸を壊したの初めてで、もうむちゃくちゃ辛かったです。まあ2日ぐらいですぐ治ったんですけど、熱出て関節痛と、あとまあもちろん上も下もっていうことと、あと何が辛かったって、あの何も一切食べれない、飲めないっていうのも辛かったですね。お水を受け付けてくれないんですよ。でちょっと時間経ったらやっと飲めたのがやっぱりポカリスエットでした。私ポカリスエットってちょっと甘くて苦手なんですけど、まあ、あの病気の時だけは飲めますね。お水は無理ですけどポカリスエットはいけました。であとは、あの謎の関節痛ですね。あの眠たくてしんどくてしょうがないんですけど、夜中全然寝れずのたうち回る感じでですね、夫婦でなりましたので誰も助けてくれないと、もうお互い自分のことでいっぱいいっぱいで、もうずっと布団で寝てましたね。あのスマホを触るっていうこともできないぐらいしんどくて、あので、早々に薬の飲みましたので、あの菌を殺す薬ですね、それとあとカロナール出してもらうと、あのカロナールってすごいですね。飲んだ瞬間にさーってこう引いていって、あの熱が収まるので体がすっごい楽になるんですよ。で、あ、これは明日のラジオ放送いけるんじゃないかって思ってたんですけど、カロナールが切れ始めるとまたこうガタガタ震え出して、あとあの動悸もすごかったですね。はぁはぁはぁはぁ言いながら、これで放送はできないですし、あとこの話を生徒さんにお話ししたら、よかったですね、ラジオ中にもしそんな大変なことが起きたらね、シャレにならないですもんねって言われて、あ、本当だと思って、それこそマイク汚したりしたら大変だなと思って、ということでちょっと2月はお休みさせていただきまして、3月の放送ということになりました。 はい。なんかこんな話してたらもう半分の時間過ぎましたね。では今日の音楽のお話一つしたいなと思います。プロはどんな練習をしているのというお話です。このどんな練習をしているかっていうのはもちろん人によって違ったりとか、大きく違うのはやっぱジャンルによって、楽器によって大きく異なるとは思うんですけれども、あくまで私の、一応多分クラシックっていうジャンルの、まあ、サックス、まあ、吹奏楽器ですねに関してのお話をしようと思います。これは、本当に基本的な、多分多くのプレイヤーさんがしてる練習の内容だと思うんですけど、大きく3つに分かれます。1つ目、基礎練習ですね、まあ、よく言われるロングトーンや音階練習、まあ、タンギングの練習などですね。二つ目、エチュード。このエチュードっていうのは、曲なんですけれども、まあ、練習曲ですね。例えば、指を早く回すための練習曲、タンギングをするための練習曲など、いろんなことに特化して、その練習曲を練習すれば、こういうことができるようになりますよっていう、目的とした最終的に吹きたい曲を吹くための何かに特化したもの、練習、曲ですね。これがエチュードと言われてます。そして三つ目は最終目的の、曲ですね。これを人前で吹きたい、吹けるようになりたいっていう曲の練習です。大体大きく三つに分かれています。で、基礎練習もいろいろありまして、これは本当にプレイヤーさんによって楽器によって違うと思います。おそらくほとんどの方がするであろうロングトーン、音を長く伸ばす練習ですね。これ一人にロングトーンと言いましても本当に様々な種類があってですね、単に長く伸ばせばいいわけではなくて、例えば大きさを変えたり、ちっちゃい音から大きい音まで吹けるようなロングトーン、あとは大きさを途中で変える練習ですね。だんだん大きくしたりちっちゃくしたり、あとは、スピードが、息のスピードを速く吹くロングトーンや、ゆったりとしたおおらかな音を出すロングトーン、さまざまな種類のロングトーンをすることによって、どんな曲にも対応できるようにするという、スポーツ選手とかでも一緒だと思うんですけど、どんな球が来ても打ち返せるようなこう練習をするとか、まあそういうのと同じような感じですし、あとは、まあスポーツ選手でいう筋トレみたいな感じで、やっぱり私たち演奏するときって体の筋力も、もちろん口の筋力なんかもすごく使うので、安定して吹けるようにその筋肉を育てるためにも、こういうロングトーンってすごく大事なんですよね。そして次が音階練習。まあ、スケールと言われてますけれども、例えば、ドレミファソラシド、ドシラソファミレドっていう、まあ、この音階練習ですね。これを、今いろんな目的ありますけど、例えば、波長調の曲なら、波長調の曲をすぐ吹けるように、その音階の練習をしておくと対応できるとか、あとは、指を早く回して、音階練習をすることで、どんなに難しいパッセージが来てもパパパってこう指が動くように運動させておく練習の一つですね。これが音階練習です。まあ、大きく二つ、ここはどのプレイヤーさんもされると思います。まあ、他にも基礎練習たくさんありますけれども、とっても大事な練習の一つです。で、先ほど申し上げた練習曲、エチュードですね。これはクラシックの人なら特にですけれども、すごく、なんだろう、皆さんに使われてて、素晴らしいって言われてるエチュードがやっぱり何冊かありまして、このエチュードをすれば、どんな曲が来ても、このフレーズはあのエチュードで使った音楽、奏法が使えるなとか、あと、音楽的な内容ですね。をすごくやっぱり難しい曲をすると複雑になってくるので、なかなかそのいきなりその難しい曲に対応するって大変じゃないですか。でもそれを エチュードだとすごく簡略化してくれてて、わかりやすく、あ、なるほど、ここは、まだ物語の始まりで、ここが一番、言いたい起承転結の点のところで、とか、あ、なるほど、4小節ごとに、こう、文章が分かれているんだな、とかって、すごくわかりやすく作られていて、それで勉強した後に、曲に、本格的な曲に入りやすくするというような役目もしています。練習曲、エチュードですね。そして最後が、いよいよ、本格的な曲です。やっぱり、練習曲や基礎練では、ないようなその難しい音楽的な内容やパッセージや、技術力が求められるので、やっぱここが一番、プロとしては、大事なところですよね。これを、まあ、大きく3つ練習しています。で、私、もし、例えば音大に行かれたいとか、ご趣味で音楽をされている方にも、ちょっと、こういう練習するといいよっていう私なりのおすすめがありまして、よかったら聞いてください。私は普段、そのアマチュアさんで、ご趣味でされている方もレッスンしますし、中学校、高校の吹奏楽部で、楽器をされている方にもレッスンしたりするんですけれども、そういう方、生徒さん方を見ていて思うことが一つありまして、基礎練習を大事にしすぎて、本格的な曲に行かせていないっていう、もったいないなって思うことが多々あります。特に、学校で吹奏楽部でしている方に多いんですけれども、ロングトーンもしっかりできて、音階もすごくできている。で、なんならタンギングも上手なんですけれども、じゃあ、いざ曲を吹いてみてくださいっていうと、曲に全くそれが活かされてなくて、あんなにいい音してたのに曲になった瞬間にこう音が縮こまってしまったりしてて、なんてもったいないっていつも思うんですよね。で、これは、私が吹奏楽部だった時代からそうなんですけど、あんまり何も考えずに基礎練は大事なものだとこう先輩や先生方から言われてきて、こう漠然とやってしまってたなっていう自分も思い出して、あ、そういうことなのかなって思っています。なので私はよく生徒さんに、曲を吹くのが目的なんだよっていう、曲が吹けるようになるのが目的であって、この曲のこのパッセージを吹きたいけれども、まだここを吹くには難しいから、じゃあ、例えばこの曲で、この速いパッセージを吹きたいから、音階のまだもうちょっと簡単なところをして慣れていきましょうとか、例えば、ここのもっとゆったりして美しい音で吹きたいっていう気持ちがあるんですけど、やっぱなかなか曲だと難しい時に、その基礎練習のただ1音伸ばすだけのロングトーンを、例えばここの曲のイメージをして音色を作ってみましょうとか、たった1音やったらやっぱできることってありますよね。なので基礎練は必ず曲を吹くためにあるものっていうのを頭に置いといていただいて、じゃあ今してる自分の基礎練習はあの曲のここを吹くために練習してるんだなとか、自分のこういうとこを苦手なところをこう超えるためにしてるんだなっていうふうに思いながら練習してもらうだけでも全然違うので、一番大事なのは曲が吹けるようになること、そのために基礎練習っていうのは大事なんだよっていうふうに思ってもらえればなと思っています。まあ、簡単に言うと、まあ、手段が目的にならないようにっていうのは私もとても気をつけています。難しい曲とかしていると、分かっててもできなくなるんですよね。基礎練してないからこんなに下手くそなんだって思い込みすぎて、基礎練習ばっかりブワーってするのももちろん大事なんですけど、あ、じゃあ今私何のためにこの練習してるんだろうって忘れちゃう時があるので、ぜひいつも思い出して練習してみてください。はい、真面目なお話でした。ということで、本日はたっぷり音楽の話もできて、サンダのお話もできて、こんな感じで今後もラジオ放送頑張っていきたいなと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた、 来月4月の放送でお会いしたいなと思いますので、どうか皆様それまでお元気で。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございました。さよなら。